被疑者が強くなる30の方法、その1、自分に勝つ、自分に負けるというのは、自分に勝つ、自分に負ける、時々日常で同情することです。改めて考えると自然な表現です。戦う場面というのは普通は相手がいるはずです。自分は一人しかいません。一人しかいないなら戦いは成立しないはずです。自分に勝つ、負けるという表現はよく聞きますが、曖昧な意味で使っている人の多いのではないでしょうか。では改めて言葉の意味を整理しましょう。自分に勝つ、負けるというのは何か。人で言うと、誘惑や欲望に打ち勝つ流されるかもしれないです。日常では誘惑や欲望に悩まされることがあります。感情を揺さぶれ、だんだん落ち着かなくなります。そんな時、心の中で申し訳自分が現れ、甘い言葉を支えていきます。少しくらい喋ろうよ。勉強してもいいよ。我慢は体に良くない。怠けてしまえ。誰も言っていないから大丈夫。怠け心を支えとさせるような言葉がどこからともなく、伝統のように聞こえてきます。この瞬間です。申し訳自分が支えた甘い言葉に流され、欲望や誘惑に流されてしまう。欲望や誘惑に負けてしまうと、自分に負けたということになります。申し訳弱い自分に負けてしまったのです。一方、逆もあります。申し訳弱い自分が甘い言葉を支えてきても、強いことで踏み返ります。誘惑も欲望も負けない。しっかり、自分のコントロールする。一度決めたことは最後までやり遂げる。甘い言葉が聞こえてきても関係ありません。理性と自制心でしっかり食い払います。自分を厳しくすることができれば、誘惑や欲望を振り返ります。誘惑や欲望に打ち勝つことができれば、自分に勝てたと言います。つまり、誘惑や欲望を念したとき、流されることを自分に負けると、打ち勝つことを自分に勝つと言います。あなたは今、誘惑や欲望を悩まされているかもしれません。弱みを示したり、痛いことを再現して、衝動的な感情が呼び起こされることもあるでしょう。心の中で申し訳ないながら、甘い言葉を支えてきたことこそ大切な場面です。甘い言葉に流れずしっかり食い払ってください。大きく息を吸い、冷静を取り戻しましょう。私は今、試されていると考え、理性と自制心を保ちましょう。誘惑や欲望が頭から離れないなら、何か別のことをして気持ちを間違わせるのも一つの方法です。自分の弱さに流されないこと、甘いこと、妥協しないこと。誘惑や欲望は流されるものではなく、打ち勝つものです。誘惑や欲望に打ち勝てば、あなたは自分に勝ったということになります。誘惑や欲望があっても流されず打ち勝つ。生きる力が強くなる30の方法、その2、あなたを一人前に育てるのはあなた。あなたを一人前に育てる人は誰でしょうか。親や先生でしょうか。上司や先輩でしょうか。もちろん、それぞれ一人前に育ててくれる代表的存在です。親は最も身近な先輩です。生まれてから最も長くする存在ですが、受ける影響も甚大です。知識、言葉、踏まえられなく生き方、価値観、人生観など人生のそのままのことになるでしょう。先生からは多くの学びが得られるでしょう。教え方の上手な先生が難しいこともスムーズに吸収できます。わかりやすい説明によって短時間で成績を伸ばすことも可能になるでしょう。キャリアを積んだ上司や先輩からは多くのことを学べるでしょう。参考になることが多く、仕事術はもちろんのこと、諸説や社交術など弱みに必要なことを多くなるに違いません。もちろんそれぞれ人前になるために欠かせない存在であるのは間違いません。しかし、もっと注目すべき重要人物を見落としています。あなたを人前に育てる本当の指導者は誰なのか。自分なのです。誰かに人前に育ててもらうのもいいですが、まず自力で成長していきましょう。自分のことは自分でやるものです。少なくとも形を超えているなら立派なことです。このように前から10年が経過していることになります。すでに人生を10年も生きているなら、自分のことは自分で考えているようになっておかなければいけません。知識や教養を身につけたいなら、誰かに教わるのではなく、自分で書籍を購入して勉強します。わからないことがあれば、すぐ人に聞くのではなく、まず自分で調べます。やりたいなら、誰かに食い立てもらうのではなく、自分で食い立てます。落ち込んでいるなら、誰かに励ましてもらうのではなく、自分で自分を励まします。間違ったことをしてしまったら、誰かに叱ってもらうのではなく、自分で自分を叱ります。誘惑に惑わされそうになれば、誰かに認めてもらうのではなく、自分で自分を認めます。自分の知識を知っているのは自分です。自分のことを一番詳しく知っているのも自分です。ですから、あなたを立派な人前に育てるのも自分が最もふさわしい人物です。一人前になるために誰かを頼むのは卒業しましょう。あなたは素晴らしい指導者と出会ったらいいですが、ではなくても苦の抜く必要はありません。自分で自分を認めて、理性がいいことです。あなたは自分の指導する指導者であり、自分の経営する経営者です。あなたを一人前に育てるのはあなたのです。誰かを頼って一人前に育てるのではなく、自分で自分を一人前に育てる。生きる力が強くなる30の方法、その3、声を出せば愛になる。挨拶のタイミングは記憶と精神力を高めるチャンス。はい。や。武道の世界では気合の声が印象的です。剣道、柔道、合気道、武道に必ず9でも気合の声を出す心が良くなります。大げさな声を出していますが、きちんと意味があります。声を出せば愛になれて、そこに顔が聞きやすくなるからです。声を出すと、一時的に自分のストッパーが外れ 120% の力が効いているようになります。積極的に声を出すことで、自分の実力を最大限に発揮させようとしているのです。声を出せば愛になります。時には、現在を超えた力を発揮させることも可能になるから、声出しの効果は現れません。この取り組みは、武道や球技の世界に必ず、実はビジネスの世界でも同じです。職場で武道や球技のような掛け声を出すのは自然に思っているのではないでしょうか。いえ、実は自然の範囲で出せる掛け声があります。それが挨拶です。おはようございます。ありがとうございます。失礼いたします。いつもお世話になっております。今後ともよろしくお願いします。明るく元気よく挨拶をしましょう。ビジネスの前もんですが、掛け声でもあります。相手に挨拶をすると同時に、実は自分にも気合を入れている状態です。明るく挨拶すると自然と気合が元気も出てきて気持ちまで明るくなります。大声で叫ぶ必要はなく、元気で明るい出れば十分です。元気で明るい挨拶を通して相手の気が触れば、ますますビジネスがスムーズに進むでしょう。声を出す元気もないと思うかもしれませんが、誤解です。元気になるから掛け声を出すのではありません。掛け声を出すから元気が出るのです。挨拶を通して自分から積極的に声を出していきましょう。自然と眠りや疲れが吹き飛びます。心に気がついてモチベーションが上がっていくでしょう。挨拶できる機会が多ければ、それだけ気力と精神力を高めるチャンスも多いということ。せっかく声を出すチャンスがあるのですが、しっかり声を出しましょう。なるべく明るい声を出すのがポイントです。相手から挨拶をしたいも常に元気で明るい挨拶をすることです。声を出せば明るくなります。挨拶のタイミングは気力と精神力を高めるチャンスでもあるのです。ビジネス用の挨拶を通して気力と精神力を高めていく。生きる力が強くなる30の方法、その4、口癖も習慣の一つ。習慣とは何か。習慣とは生活の中で繰り返し行う決まった動作のことを言います。習慣と聞けばどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。節約の習慣、運動の習慣、体力の習慣、やはり生活に関係した行動からのイメージすることが多いのではないでしょうか。もちろんどれも代表的な習慣ですが、多くの人が見落としている習慣があります。口癖のです。習慣といえば私たちは行動を当たりに注意なのに口癖を見落としがちです。口癖も習慣の一つです。ネガティブな口癖に心当たりはありませんか。何、しんどい、バカだね、くだらない、どうせ、うまくいかない、今は無理でしょう。と自分が口にすることが注目です。何が口にする口癖は言葉の習慣と考えることです。自分が発する言葉を一番聞いているのは自分です。ネガティブな口癖があるとネガティブな言葉を自分が聞くことになります。知らず知らずのうちにネガティブ思考に陥り、自信喪失やモチベーションの低下を招いているのです。自分の口癖によらないように自分でも気づいていないことがあります。今一度自分の口癖を振り返ってみてください。普段から元気がないなら実は自分の口癖が原因という可能性があります。もしネガティブな口癖に心当たりがあれば今すぐ意識をしてやるようにしましょう。代わりにできるだけポジティブな口癖を見つけるように努力してみてください。口癖を変えるのは難しいかもしれませんが、発する言葉の種類を変えるだけです。悪い口癖がついているなら良い口癖に変えるだけのこと。可愛い、綺麗だね、素晴らしい、楽しんでいこう。これから本番、きっとうまくいくよ。ポジティブな前向きな言葉を口癖にすれば自然と明るい雰囲気が出てくるでしょう。自分で自分を励ましたり元気づけたりすることがあるので自然とモチベーションも高まり使いにくくなります。習慣を身につけるには最低でも3週間は必要と言われています。時間はかかりますが一度身につけば自然と体が動きますので楽になります。口癖を変えるだけで体の雰囲気は変わります。暗かった雰囲気が明るくなるでしょう。もともと明るい雰囲気がもっと明るくなるでしょう。そして自然と幸せそうな雰囲気が出てどんどん人が寄ってくるようになります。できないと思っていると一生できません。一つでもいいので根気よく口癖を改善していきましょう。口癖を変えるだけで生まれ変わります。口癖も習慣の一つと考えできるだけ明るい口癖を整える。生きる力が強くなる30の方法、その後、怖い人にもすごくいい人がいる。ライオンのように見えても優しい性格だったりします。怖い表情の人でも話をすると意外に優しくて驚くことがあります。大切なことは自分で自分の顔を一致させないということです。例えばあなたもそうです。あなたは自分で作った顔でしょうか。いや、自分が好んで作った顔ではありませんね。生まれつき備わっています。生まれ前にこういう顔がいいなと自分で表したわけではありません。あなたがそうであるように相手もそうです。たとえ怖い顔をしている人でも好んで怖い顔をしているとは限りません。あなたは生まれつきの顔がそういう顔です。怖い顔だから怖い人と決めつけるのはよくありません。あなたは今まで怖いな、話しかけるのをやめようと思い多くの人間関係の話をしています。気づかないうちにです。見た目だけではありません。顔は単なる仮面です。あなたは食べている仮面が怖い仮面であって、中身はまだ分からないと考えることです。怖い人でも実はいい人かもしれないと考えてみましょう。そう考えると怖い人も話しかけることができ、人間関係の親のチャンスが飛躍的に広がります。怖い人といい人だと思って話しかける。生きる力が強くなる30の方法、その6、面倒くさい仕事の半分は楽しさ、面白さに気づくが解決する。面倒くさい仕事は本当に面倒くさい。面倒くさい仕事はなかなかやる気がなくて困ります。なり、疲れる、鬱陶しい、おっきな気持ちが先行して、なかなか思い越しがありません。体は健康でもやる気がないと思うように行動できません。 疲れている時や眠い時は特別面倒に感じます。しかし面倒くさい仕事であってもやらなければいけない何でもありません。面倒くさいと思っていると面倒くさい気持ちがますますエスカレートするたび、こんな時面倒くさい気持ちが消える簡単な方法があります。面倒くさい仕事の楽しさ、面白さに気づくことなのです。どんな面倒くさい仕事にも必ず楽しい、面白いという点があります。自分から興味を持って趣味と考えたり成長と繋げたりしてみたりすると見つけやすくなります。例えば、洗濯です。洗濯が面倒くさくてたまらないなら、これはメンタルを鍛えるという意味だと思ってみましょう。意味と価値を見せれば面倒なことでも前向きに立ち返るでしょう。掃除が面倒に感じるなら、部屋が綺麗になることで快適に過ごす自分をイメージしています。ある意味が想像できれば、喜んで掃除に立ち返るでしょう。一度掃除に立ち返れば、耳に綺麗になっていく様子に体感が覚えます。気づけば掃除を楽しんでいるでしょう。調理が面倒な音楽を聞きながら取り組んでみてはいかがでしょうか。調理の時間が女の感情の時間に流れないです。調理の時間を通して流行の音楽を学ぶ時間にもない、一石二鳥になるでしょう。もちろん、これらの取り組みは一例です。楽しみ方や面白さの見つけ方は無限にあります。自分の趣味と考えてみるのもよし、自分の成長について考えてみるのもよし、すべてあなた次第です。意味や価値を見つける要素が楽しんでしまえば、ますます楽しく考えることができるでしょう。もし、楽しさ、面白さに気づけば問題は解決したのも同然です。楽しさ、面白さに見つかれば、仕事に打ち込むことが人生の豊かさにつながるため、楽しく感じられるようになります。仕事に遊び方が流れるため、今まで面倒に感じていた仕事でも楽しく感じるでしょう。感じた方が早く仕事がしたくなるでしょう。自然とやる気が出て、思い越しなすことはないのです。面倒くさい仕事の半分は、楽しさ、面白さに気づけば解決するのです。面倒くさい仕事の楽しさ、面白さを見せる。移住者が強くなる30の方法、そのなら、職業を受けたら、こういうの、おかげで気合が入った。先輩が注意を受けた。同心と呼び出された。友人から良いことを言われた。ショッキングな出来事があると、心に大きなダメージを受けます。そんな時、落ち込んで涙を流しそうになるかもしれません。ただし、落ち込んだ心が気づいた、とわめきたくない人もいるはずです。中には、なんて良いことを言うのだろうと、相手を恨んだり、憎んだり、通称もいるかもしれません。しかし、わめたところで仕方ありません。むしろ、わめたわめることどんどん心の傷口が広がって、悪影響が大きくなります。あまりわめていると、あなたの周りから人が見ていきます。人を恨んだり、憎んだりすることと、人生で無駄なことはありません。ましてや、解消するのは、どんどんどんです。では、ショックを受けたらどうするか。ショックを受けたら、こう考えましょう。おかげで気合が入ったと。愛の道で心を叱ってかかりました。痛いかもしれませんが、愛の道には愛があります。辛いことではなく、感謝することです。先輩から注意を受けた時、嫌がらせることはありません。おかげで気合が入りました。ありがとうございます。と感謝気合が入ったと考え、成長を成立するため、自分のプラスに変えましょう。友人がショッキングなことを言われたときも、相手を嫌いになるのではありません。これは、気合を入れることだと自分に言い聞かせます。そうすれば、ショッキングなことも前向きに受け止められるようになります。傷つけることだと思えば、ショッキングになります。気合を入れることと思えば、感謝になります。気合に変えることができれば、悪いことになっても怖くありません。ショックを受けたら、おかげで気合が入ったと考える。生きる力が強くなる30の方法、その8、好きなことでもやる気がないこともある。好きなことなら、いつでもやる気になる。そう思っている人も多いでしょう。確かに好きなことなら、やる気を出すのは簡単です。好きな勉強なら自然と意欲になるでしょう。好きな仕事なら自然とモチベーションになるでしょう。好きな勉強なら素晴らしい集中力で何時間でも熱中できるでしょう。大好きなことであることやる気持ちをよくできます。興味関心のあることならやる気になるのも当然いい思います。むしろやる気になるようにすることが難しいでしょう。しかし、ここに欲がある誤解があります。好きなことならいつでもやる気になると思われがちですが誤解です。確実にやる気になるわけではない。確かに好きなことならやる気になりやすいですが、あくまで出やすいに過ぎません。必ず目ならやる気になるわけではない。好きなことでもやる気になることもあります。例えば、寝不足です。寝不足だと、いくら好きなことでもなかなかやる気になりません。睡眠力は人の三大欲求の一つ。睡眠がなければ調子が悪くなって当然です。頭がぼっとして体も悪く感じて元気もやる気もできにくい。寝不足になってなかなかモチベーションがならず苦労した経験があるでしょう。いくら好きなことはいえ睡眠不足ではやる気も元気もありません。落ち込んでいてやる気がないこともあるでしょう。辛いことになって気持ちが沈んでいるといくら好きなことはいえやる気がありません。心が弱っているときは気力がないのが普通です。特に理由がないにも関わらずやる気がないこともあります。なんとなく気分や調子がまずやる気がないこともあります。そういうものだと思うことです。好きなことないでもやる気になると思っていないわけです。好きなことでもやる気がないこともあるです。ただし、やる気がないからじっとしているのはお勧めしません。じっとしているとやる気もなくなります。やる気がなくて困ったらとにかく仕事に取り掛かりましょう。やる気がなくてとにかく動くことにします。一旦仕事に取り掛かれば刺激や変化が流れます。だんだん心に火がついて勢いとスピードが出てくるようになります。気づけばやる気モードになっているのです。やる気があって仕事をするのはもちろんですが、やる気なくても仕事をしましょう。最初はやる気なくても好きなことがすぐエンジンがかかります。好きなことでもやる気がないこともあることに気づく。やる気がないときでもひとまず仕事に取り掛かる。生きる力が強くなる30の方法、その9、打算の愛でいると苦しい未来が待っている。無償の愛でいると素晴らしい未来が待っている。愛は一緒になります。打算の愛と無償の愛です。どちらも愛ということが使われていますが、本質は別物です。どちらの愛を表現するかで、生き方の諸世界も大きく変わるため、きちんと区別しておくことが大切です。打算の愛。まず、注射には打算の愛です。未来を求めて親切をする。自分の印象を上げるために親切をする。自分に利益のある人で特別丁寧にする。一見すると親切丁寧で簡単に言う行為ですが、要注意です。実際は下心があり、その感情が働いています。表向きは愛に見えても、実際は演じないです。打算の愛であり、本当の愛ではありません。最終的に自分が利益を得るためにしていく行動です。打算の愛は相手に見られることも少なくありません。言葉と態度に自然な違和感が出てきます。反応する人なら何かおかしいと気づき警戒します。下心を持って近づいている人は表向きは優しくても怖いのです。もし打算の愛が無くないと強い不満と怒りが出しています。どうして期待に応えてくれないのこんなに頑張っているのに、こんなに優しくしているのに、と不満を持ちます。未来を期待したのでなかなか大きくなります。結局のところ、自己利益を優先した行動にしません。残念ながら、打算の愛は嘘偽りの愛であり、こんなのではありません。人としては本当の愛を表現していくことが大切です。それが無償の愛です。無償の愛。無償とは未来を求めず、純粋な愛で相手に接していくことを言います。義務の精神です。純粋な愛での愛を持って接する。自分より相手を大事に考える。無償の愛を表現する人は相手が喜んでくれることを自分の喜びとしています。たとえ未来がなくてもいつもいいことができます。相手から反応がなくても使えません。無償の愛で生きる人はあのままを受け入れる姿勢があります。上司も感情もその人の魅力として受け止めようとします。常に相手の気持ちに寄り添い理解しようとします。本当の思いやりになって相手を包むような優しさがあります。いつも相手の立場で考えているので自然な理解もできるようになります。無償の愛で人としていたら多くの人から愛されます。そのため無償の愛は憎しみや恨みに変わることはありません。あくまで純粋な気持ちでしているので未来がなくても平気です。相手が喜んでくれるならそれでいいとんとんとします。親が子のために尽くすのも無償の愛です。子供のためなら何でもする。子供のために愛情を捧げてもいい。時には厳しさを表現することもありますが、無償の愛が形を変えた表現です。その時は厳しさの意味がわからなくても、子供が成長した時、愛は無償の愛の表現だったと気づくでしょう。しかし、注ぐだけの愛こそ最も美しいのです。愛を表現するなら、打算の愛ではなく無償の愛を心がけましょう。打算の愛で生きると苦しい未来が待っているでしょう。無償の愛で生きると素晴らしい未来が待っています。同じ愛でも真逆の人生が待ち受けているのです。打算の愛ではなく無償の愛に生きる。生きる力が強くなる30の方法、その10、条件なら腰を振ることがない。腰を振ったら条件になる。私たちは条件の時、腰を振ることがあります。嬉しいことになってならないと勝手に体が動かします。じっとしている方が苦しい。ニヤニヤしながらスキッとしたり踊ったりすることもあるでしょう。体全身で喜びを表現しているような状態になります。しかし、腰を振るのは条件になったことだと思っていないわけです。条件でない時でも腰を振ってみましょう。踊っているようにくるくる腰を振るだけです。手でも縁でもいいので大きく腰を振ってみましょう。すると、だんだん気持ちに変化が現れ、軽い気持ちになっていくでしょう。腰を振っていると踊っているような状態になります。すると、運動神経の刺激が脳に伝わり、脳が今この人は切れないと錯覚します。脳の中で軽い気持ちにさせる口が押され、本当にだんだん切れないようになっていくのです。これは落ち込んでいる時も有効です。自然と元気が出るまで待っていてはダメです。何もしないで元気が出るなら誰も苦労しません。元気がない時にじっとしているとますます元気が出なくなります。むしろ落ち込んでいる時の方が腰を振る価値があります。元気がない時こそ腰を振って気分を上げましょう。腰を振っても気持ちが変化しないならまだ腰を振りなりません。もっと大胆で大げさに腰を振ってみましょう。暗い気持ちでも明るい気持ちになるでしょう。条件なら腰を振ることはありません。腰を振ったら条件になります。条件になることはあなたの腰にあったのです。腰を振って条件な状態を作ります。生きる力が強くなる30の方法、その11、健康を気にするのも健康。健康を気にしすぎていませんか。健康は人生で一番大切なこと。健康を大切にしないのはいいのか。健康を大事にしてすることはない。そう思うかもしれませんが、改めて適度な健康について考えてみる価値があるでしょう。確かに健康は大切です。健康は人生、仕事をするも何をするも体が資本です。健康があるからこそ仕事をしたり遊んだりできます。病院の入院患者の大半が人生で大切なことに健康を追われていることからも健康が大切なのは間違いありません。しかし健康を気にするのも考えものです。健康を気にするのも健康になるからです。 健康のために極端な行動をしていませんか。健康のためにお酒を一滴も飲まないようにしている。睡眠だけのためにいつもカロリーを気にしている。余計なカロリーを取りたくないので食事会や飲み会には参加しない。一年に何度も健康診断を受ける。一日中健康のことを考えている。飲むものは水かお茶しか飲まない。主食は少なくビタミン剤だけに頼る。体重の増減の裏側に気にする。以下、健康のためとはいえさすがにやりすぎです。完璧にカロリー計算をしようとすると食事会も飲み会も出席できなくなり、社交を妨げます。野菜も極度に安全を考え始めると農薬野菜しか食べられなくなります。健康を気にしていると栄養バランスは整っても生活バランスを崩します。健康とは心や体のことだけではありません。健康的な生活ということがあるように生活面についても健康があります。健康を気にすると生命が遅れてしまい、かえって生活に悪影響を及ぼすことがあります。時には人間関係や仕事環境を損ね、後悔を招くこともあるのです。健康は幸せを構成する要素の一つですが、全てではありません。健康になっても生き方や人間関係が崩れてしまっては何のための健康かわかりません。世の中を見てください。特に健康を意識している健康家でも早死にした例は数多くあります。何事も適度に大切なのは人生の法則ですが、健康についても言えます。健康を大切にしつつも執着しすぎないこと。お酒は体に悪いと決めつけるのはよくありません。適度な範囲はお酒は社交やストレス解消に役立ちます。たまにはケーキや唐揚げも食べて OK です。美味しいものを食べると心が元気になるテンションもあって、それはそれで健康的です。美容のためにダイエットをすることはあっても、カロリーは注意しましょう。BMI が適正判断に収まっているなら、ダイエットの必要性を考え直す価値があるでしょう。健康診断は年に1回が基本です。多くても1年に1回で十分でしょう。健康を気にするのもいいですが、適度に大切なのです。健康を気にすぎて健康にならないように注意する。医療者が強くなる30の方法、その12、可能性とチャンスを得る一番の方法は本気になること。可能性とチャンスを得る一番の方法があります。それは本気になることです。可能性とチャンスを得る最短コースと言ってもいいでしょう。本気になっていないと人生を生きることで可能性とチャンスの両方を生み出します。例えば仕事です。最低限だけの仕事をする。言われた通りの仕事をこなす。上司が見ていないことでこっそり手袋をする。確かに最低限の仕事さえすれば問題ないかもしれませんが、油断大敵です。特に問題が広めても実は知らないうちに可能性とチャンスを生み出しています。もし本気になっていればもっと良い結果を出せていたでしょう。もっと良い仕事をしていればもっとお客様を喜ばせたり、社会に貢献できたりした可能性もあったはずです。ゆくゆくは昇進や昇級のチャンスに恵まれていたかもしれません。現在持っている能力をできるだけ最大限に発揮することが大切です。勉強でもそうです。時間があったら勉強する。やる気がないから遊ぶ。友人とは遊びたいから今日の勉強は休み。もちろんたまには休憩や息抜きもいいですが、余計な休憩はよくありません。油断と惰性は人生の落とし穴。サボりすぎてしまったせいで成績が悪くなったり、飲み悩んだりするでしょう。試験の時はたった1点で分かります。不合格になってからあの時もっと頑張っていればよかったと後悔しても遅い。最初から本気になって勉強していれば成績アップの可能性があり、合格のチャンスも得られたでしょう。根拠は何か。真剣な気持ち、真面目な気持ちという意味ではありません。根拠は可能性を広げ、チャンスをつかむための習慣でもあるのです。いつも本気になりましょう。周りは一生懸命なあなたを笑うかもしれませんが、気にしなくてかまいません。笑いたい人は笑わせておけばいいのです。その人は真剣に人生を生きている人の悩ましくて仕方ないわけです。もし、うつうつ根拠を言われたら本気になって何が悪いと言い返しておけばいい。本気になれば必ず可能性とチャンスが得るとは限りませんが、可能性とチャンスを得ている人は必ず根拠です。ただが根拠、最後は根拠。根拠になって生きているかどうかであなたの人生は大きく変わります。根拠になるだけで可能性とチャンスが一番に見えます。可能性とチャンスのためにいつも根拠になって行動する。医療者が強くなる30の方法、その13、まとめて挨拶をすると食事会のように投げる。一人ずつ挨拶をすると食事会のように投げる。人だったり、バレたりすることは挨拶です。挨拶は人間関係の基本です。基本でありながら、僕でもあります。潤滑油としての役割を果たし、人づきあいのチャンスを果たします。元気になっても、されていても、できるだけ挨拶を行うことで、人づきあいがスムーズになります。きちんと挨拶されていれば、趣味や生活がしなくても、つながりがまで、仲良くなる機会を生み出すのです。では、挨拶さえすればいいかというと、そこに注意があります。複数の一箇所に溜まっていると、まとめて挨拶をすることがあるでしょう。もちろん、まとめて挨拶するのは自然な状況もありますが、まとめて挨拶をするのは癖になっていないように注意です。まとめて挨拶をすると、誰に言っているのかわかりません。相手は別の人に言っていると誤解して半分聞き流すかもしれません。誰かが代わりに返事をするだろうと思い、真面目に挨拶を受け止めなくなります。挨拶はお互いに合わせるのが基本です。まとめて挨拶すると、一緒に全員と目を合わせることが難しく、中途半端になります。まとめて挨拶すると、挨拶の意味に反映します。挨拶を面倒がっていると誤解されると、せっかく気持ちの良い人とも会えないし、誰も踏み切れず挨拶をしたつもりで終わってしまうでしょう。まとめて挨拶をすると、人づきあいのように投げてしまうのです。挨拶は一人ずつするようにしましょう。相手が3人では一人ずつ挨拶をします。例えば、朝、職場にやってきたら、ある人とも挨拶をします。実際の両方の人にそれぞれ挨拶をします。会議に分かれるときも一人ずつ挨拶をするのが理想です。一人ずつ挨拶をすることで、相手は自分に向けて言われていると分かります。挨拶のことが長いことに伝わるため、好印象もないそうです。きちんと相手の名前を読み挨拶すれば、ますます好印象です。もちろん、一人ずつ挨拶をするのが難しい場面もあるでしょう。まとめて挨拶をすることには自然な状況もありますが、状況が良いようにしてみてください。少し面倒かもしれませんが、その時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時悔しさに直面した時の人の反応は肩を揺らします。腹を立てる人と何にする人です。悔しさを感じた時、何かしら腹を立てていませんか。確かに悔しいなら腹を立つのも仕方ないでしょう。心の中で怒りのことも悩みながら、嫉妬、恨み、憎しみ、悲しみ、溜まったスペースを発散させようと関係のない人なら安らぎすることもあるかもしれません。悔しくてたまらないと、態度や言葉遣いが悪くなり、人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。しかし、悔しさを感じたときこそチャンスです。湧き上がった悔しさは腹を立てることではなく、何に変えましょう。もう二度とこんな気持ちを味わいたくない。悔しい気持ちは根性と底力を発揮するパワーになります。情けないミスをしたとき、大失敗を犯したとき、惨敗したとき、勉強でも仕事でもスポーツでも悔しいことがあったときは特別自身がゴールデンタイムです。悔しい気持ちが強い分だけ強いエネルギーを発揮できます。悔しくて腹が立ちそうな何に変えること、強い弾力に変えることで不安以上に強い根性と集中力を発揮でき、大きな気合ができるでしょう。悔しさという精神的エネルギーの使い方で人生は変わります。悔しさを感じたとき腹を立てる人もいれば何にする人もいます。あなたはどちらですか。悔しさを感じたら腹を立てるのではなく何にする。医療者が強くなる30の方法、その15、最大限の能力を発揮させるなら取り組み方が大切。ここまでやる、よりできるところまでやる。最大限の能力を発揮させたいなら取り組み方が大切です。あなたが仕事をするときどんな取り組み方をしますか。特に事業がなければ最初にここまでやると目標を決めてから取り組むことが多いのではないでしょうか。基準や区切りなど仕事のゴールを設定することが多いはずです。もちろんゴールを基準にした取り組み方もいいのです。抽象的より具体的であるほうが明確になるためモチベーションアップにもつながります。基準や区切りが明確になることで計画を立てやすくなったり、ペース配分の調整したりするメリットもあります。優先順位もゴールが明確であるほうが考えやすくなります。特別な理由なければ具体的なゴールを設定した取り組み方は正解です。しかし最大限の能力を発揮させるという前提考えならもっと最適な取り組み方があります。それができるところまでやるんです。あえて上限も設けません。常にペースを尽くすような取り組み方にします。その人の体調や調子に応じて最高の目標を柔軟に変更できるようにしておきます。体調が良い時もあるでしょう。体調が良いなら、よく体力、精神力が続くために努力を続けるようにします。仕事をしていくうちに調子が出て勢いづくこともあるでしょう。そういう時はどんどん調子に乗って頑張るといいでしょう。逆に体調が悪い時もあるでしょう。体調が悪ければ無理をせずできることまでやるようにします。また、想定外のトラブルが発生して思いようにいかない時もあるでしょう。そんな日であってもできることまでやるようにします。仕事が長い時もきちんと前に進められます。できることまでやるという目標は自分の体調や状況に応じて臨機応変に対応できます。日によって仕事の欠陥などがありますが、常にペースを尽くすことになるため、後悔を減らせより良い仕事が期待できます。この取り組み方は、勉強、仕事、スポーツなど様々な分野で通用します。目標の上限を設けていないので、結果として最大限の能力を発揮しやすくなるのです。自分の能力を最大限に発揮させるときは、できることまでやるという目標の欠陥です。医療者が競争相手を敵と呼んでいることは成功できない。勝負の世界では優劣や勝ち負けが存在します。受験戦争や就職戦争、代表争いや優勝争い、社会には出世争いも存在します。相手に勝つためには少しでも高い実力を身につける必要があります。スコアや対応争い、成績や評価を争います。相手に勝つためには少しでも相手の目を出していかなければいけません。勝負の世界は相対評価が必然です。誰が勝つということは誰が負けるということ、誰がリードしたということは誰が負けたということ、勝負の世界で戦っていると競争相手を敵と呼ぶこともあるかもしれません。敵対心を満たしにして、この世界がなくなってほしいと言うこともあるでしょう。しかし残念ですが、競争相手を敵と呼んでいることは成功できません。競争相手を優劣や悪い存在と認識してしまっているからです。競争相手を敵となしてしまうと、憎い憎いになります。人は、ネガティブな感情を抱くときに、苦難より多くのエネルギーを消耗します。一方、敵に恨んだり、憎んだりすることで、余計なエネルギーを消耗します。何より精神衛生上も良くなりません。適当なことで当然ですが、相手の人間関係は悪くなります。憎い、邪魔し合い、楽しいことになるでしょう。人は、苦難、感情は乱れ、かえって自分なりの状況に陥るのです。競争相手を敵と見なすのではありません。 良きならば良きであると皆様が正解です。そもそも競争相手は許せなければ悪い存在でもありません。競争相手は一緒に向上していく良きならです。ある時は励みになり、ある時は助け合い、ある時は男にもなります。また競争相手は自分の成長を促している良きならでもあります。絶対勝ってやるという気持ちは競争相手が良いおかげでは消えていく。負けてたまるのかという野心は出るのか、競争相手が良いおかげで消えていく。競争相手の意図でますます自分を高めていきます。競争相手の意図を価値に気づけば、むしろ感謝をしてもいいです。競争相手を敵ではなく、良きならば良きであると考えることで心強くなり、精神性上も安定します。ご自分の働き、ますます底力が発揮できるようになります。競争相手を敵と呼んでいるようでは成功できません。良きならば良きであると呼ぶことが成功の近道です。あなたの競争相手は誰ですか？今日からその人のことを良きならば良きであると呼んでください。こういう関係、協力関係があると役立つ情報交換をすることもできるようになります。仲間意識が生まれることで孤独感が薄れ、ますます野望が高まります。競争相手に対して意見の面、尊重の気持ちを持つことも大切です。すると、憎み合いから憎み合いに変わります。結果として成長が流れ、自分のためにもなるのです。競争相手は敵ではなく、良きならば良きであると考える。生きる力が強くなる30の方法。その10なら、相手を否定すると自分も否定される。相手を肯定すると自分も肯定される。私たちの日常では相手を否定する場面があります。あなたの考えは同意できない。あなたの生き方は間違っている。もちろん、あなたが相手が間違っているのなら、正しい道に導くため絶頂することもあるでしょう。厳しいことも愛情表現の一つ。本気で大切な人にアドバイスすることがいいのです。相手はあなたの本気の言葉を受け止め、誤りを正すことにしてくれるでしょう。しかし、闇の相手を否定するのはよくありません。相手を否定することは大変できないことです。自分の考え方を否定されると、その人のことが嫌いになります。人は誰でも褒められたい、認められたい、肯定されたいという気持ちがあります。そのため、自分を否定している人がいると、その人のことまで否定したくなります。自分を攻撃している人は敵と、なし、無視の心配をするようになります。あ、この人は誰がないと、なさんする。心が閉ざされたら、誰かに興味を持たれない心に強くなって否定したくなります。まず相手の考えや生き方を肯定しましょう。否定する者に考えや生き方でも受け止め方を尽くしてまず肯定から入るようにします。相手の考えに賛同できないならどうできないではなく面白い考えだねと言えばいい。相手の生き方に同意できないなら間違っているではなく正直な生き方だねと言えばいい。言い方を少し工夫してとにかく相手を肯定するようにしましょう。どうしても否定したいときは以上肯定したというようにしましょう。なるほど、そういう考えもあるね。でもだと思う。こうした言い方なら以上肯定しているため相手も納得している気がするでしょう。あなたが相手に言うようにできるだけ味方というアピールをすることです。するとだんだん相手は心を開いているようになります。この人は自分のことを笑っていると感じ声を抑えるようになるでしょう。自分が肯定したいならまず相手を肯定することから始めてください。相手を肯定するだけですから難しくはないはずです。相手を肯定すると自分も肯定されるようになります。相手を否定しない。まず相手を肯定することから始める。生きる力が強くなる30の方法。その18、嫌な人になるのは NG。嫌な人を引けるのは OK。嫌な人になってはいけません。嫌な人をいじめる。陰で嫌な人の悪口を言う。相手を困らせるような方や嫌な人をする。迷惑行為をすれば嫌な人になってしまいます。嫌な人になると本人の印象が悪くなるだけでいいことはありません。自然と人に見ていき、だんだん話しかけなくなり気づけば孤立しているでしょう。ただし嫌な人になるのは NG ですが、嫌な人を引けるのは OK です。嫌な人と嫌な役、それぞれ引きは似ていますが似てしまうものです。嫌な人は周りに迷惑をかけ、彼が気持ちにさせる人のことです。嫌な人は周りが嫌な仕事を先生に行わなくなることです。嫌な人は苦手ですが、嫌な人はポジティブです。嫌な人になるのは NG ですが、嫌な人を引けるのは OK です。嫌な人は大きな通訳、苦労が伴うため、誰も対応をやりますが、社会では必要です。社会では誰かがしなければいけない嫌な役があります。他人のミスなのに自分がやらなければいけないことがあります。他人のせいはその人に代わって処置することもあります。自分の責任ではないのに自分が責任を取らなければいけないこともあります。残念ながら社会には理不尽で不条理な現実があるのも事実。しかし、嫌な役は円滑に仕事をするために不可欠な存在です。面倒な仕事、大変な仕事、つまらない仕事は誰もがやりますが、そういう仕事と大きなビジネスチャンスが潜んでいます。嫌な役は嫌な役を全うすることです。誰もが嫌な仕事を先生して見事に達成できれば、周りから驚かれるでしょう。ありがとう、助かった、見直したと感謝しています。周りが嫌な仕事だからこそ、普通に悪いだけで評価されるでしょう。毎日、周りに気づかなくても心配は無用です。表向きにならなくても、優勝は見ています。嫌な役であるにもかかわらず、不満や文句を言わずこなす姿はかっこいい。言葉で感謝されているはずです。この人の責任感がすごいと、しないことではきちんと評価されています。嫌な役を引けることで、自分が見るために次のビジネスチャンスが得られたりします。嫌な役を引けるようになれば、会社からも社会からも確実な存在になっている自分の人生に責任を持って生きることが大切です。自分の人生に責任を持っていないと苦労やトラブルが増えるからです。確かに責任を持つのは大変です。間違えたら恥をかきます。失敗したら痛い目に遭います。責任が大きくなるにつれてストレスもプレッシャーも増え、使いやすくなるでしょう。考えなければいけないことも増え、生きづらいように思います。何かあれば親に責任を持ってもらえばいいと考える人もいるかもしれませんが、甘い考えは要注意です。親とはいえ何でも責任を持っているわけではありません。親も限界があります。親もいつかは心配なくなります。親が頼りすぎると精神が未熟なままに、正しい人生になるでしょう。きちんと親と離れている子供を探そうとします。責任から見るということは無責任な人生になるということ。無責任な人生ではトラブルを増やしてしまい、かえって苦労が増えるのです。苦労やトラブルを増やしながら自分の人生に責任を持って生きることです。今一度、しゃいましょう。自分の人生に責任を持って生きると、すでに意識をしているなら再認識をして意識を強化させましょう。発したことも自分の責任、仕事の結果も自分の責任、判断の決断も自分の責任、人生の生き方も自分の責任です。たとえ衝動的なことも自分の責任と考えます。責任の最大のメリットは真剣になるという点です。曖昧でいかれなことができなくなり、何事も真剣になります。責任による後遺症は態度、言葉遣い、生活習慣などを一つ確立します。切り取ってしまった症状になります。健康意識が高まり、食事や運動を続けるようになります。何かを判断するとき、より多くのことを考えながら決断できるようになります。自己責任なしでも一歩手前で踏みとどまります。ミスや失敗をしても自分が責任を負えば成長に変えることができます。責任の重圧は増えますが、大きなトラブルが起こる可能性は低くなります。責任を持って生きるのは大変ですが、何事も慎重になるため、かえってトラブルが減るのです。責任から見るのではありません。責任を受けましょう。責任はあなたをより良い人生に導く先生です。人生の組織になるので迷ったときでも自然と正しい生き方をやれるようになります。自分の人生に責任を持って生きると、ある意味になっています。自分の人生に責任を持って生きる。生きる力が強くなる30の方法。その20、どんな逆転劇も最初は負けから始まるのが定番。ここからあなたの逆転劇が始まる。勝負が始まってすぐ差をつけられるとやる気が上がります。ついたさが大きければ大きいほど恐れるやる気も大きくなるでしょう。先ほど最初に差をつけられたりすると負けたのも同然と思う。実力の差が感じられればこれ以上頑張っても無駄と感じをする。試合が終わっていないのに途中で諦めたくなる。差が大きければ大きいほど絶望的な気持ちになるのです。しかし負けたかどうかはまだ分かりません。まだ逆転的な可能性が残っているからです。思い出してください。どんな逆転的も最初は負けから始まるのが定番です。差が開いていたり、苦になったりして勝てるはずがないと思った時、奇跡が起こります。最初は先ほどさえ戦うから逆転的です。さて、逆転的に起こる共通点があります。それは、プレイヤーが最後まで諦めなかったという点です。点差をつけられて大きく離されていても完全に試合が終わるまで諦めず努力しました。誰もが諦めるならその人だけは希望を持って快適に構図を取り続けました。状況は悪くても下を打たず前を向いていました。諦めずに努力したら、あると奇跡が起こり、逆転的になるのです。相手に先を抑えていながら、味方によっては逆転的をする条件が揃っていると言います。残るは諦めずに努力することなんです。今まで調子が悪くても、これから調子が良くなるかもしれません。今まで運続きだったとしても、これからは幸運続きになるかもしれません。ちょっとしたことがきっかけで、誰かが悪くなることです。人生の逆転的を信じてください。今から努力しても無駄と思うのは絶望です。今から努力しても間に合うと思うのは希望です。希望を信じたとき、何も力が見られます。まだ試合は続いています。試合終了の運命になる最後の瞬間まで諦めず努力することです。ここからあなたの逆転的が始まるのです。負けから始まれば逆転的をイメージして、いっそ頑張る。生きる力が強くなる30の方法。その11、最高記録が狙っていないか。たまには最低記録をやってみよう。記録を目指す。そう聞いて思い浮かべるのは最高記録でしょう。最も速い記録、最も多い記録、最も質の高い記録。自慢になるような最高記録を目指そうとします。最高記録は高い能力のある少年なりに常に実績もあります。こんなに頑張ったと誇れるので、自信や自己肯定感の向上にもつながるでしょう。もちろん最高記録に挑戦するのもいいですが、たまには逆の記録にも挑戦していませんか。それが最低記録です。最高記録を目指すのもいいですが、最低記録を目指すのも良い経験になります。全ての最低の状況は、偶然で実現できることではなく、実力や能力が必要です。最低であってもそこには多くのヒントが隠されています。最高と最低は真逆ですが、どちらもベストという点は同じなので、最高と繋がります。また最低記録を狙うという逆の上司によって逆の見方ができると、練習を進めるきっかけにもなるでしょう。逆の見方、逆の考え方といった逆の上司は成功につながるベースを目指すことがあります。結果として最高記録を狙うヒントもなるはずです。 最高記録だけでなく最低記録もやるようになれば、それぞれを実績的に人生の楽しみも倍増するでしょう。大学を続けたり、迷惑になったり、することは避けるべきですが、できる範囲で挑戦してみてはいかがでしょうか。常識の挑戦だけでは普通しか実現できません。頭を柔らかくしましょう。常識にとらわれず、広しに挑戦することもあなたの経験や見識を深める助けになるはずです。最高記録だけでなく最低記録もやってみる。生きる力が強くなる30の方法、その順に、答えを教えてくださいという人は成功できない。ヒントをくださいという人は成功する。世の中にはすでに成功している人がいます。今日生きる巨匠といった成功者です。すでに成功している人と接する機会があれば、成功するためのコツや方法を知りたいと思うでしょう。そんなとき答えを教えてくださいとストレートに聞いてしまいがちです。確実にうまくいく方法があればどれだけなんでしょうか。成功者が成功するためのやり方や近道を知っているだろうと思う。一刻も早く成功したい気持ちが強いと、細かいことはどうでもいいから答えで教えてほしいと思う。そのためストレートに答えを求める生き方をしてしまうのです。しかし残念ながら答えを教えてくださいという人は成功できません。自分で考えることを放棄しているからです。成功するためにはしっかり悩みで自分なりに答えを導き出すことが必要です。成功者はいきなり答えを求められても転倒に困るでしょう。成功の種類によって成功パターンは異なります。立場や状況によって必要条件も異なります。以前続いた方法が今も続くとは限りません。時代は刻々と変わっています。刻々と変わる状況に応じて柔軟に最適な決断を下しながら行動していくことで少しずつ成功に近づいていきます。そのため答えで求めるのはナンセンスです。そもそもいきなり答えを教えてほしいという人は真実に教えたくなります。自分で考えることを放棄している人と関わると面倒な仕事が増えそうなので冷たい態度で養われるでしょう。ではこうした時どんな生き方をすればいいのか。本当に成功したいならヒントを教えてくださいと聞くのが正解です。コツやポイントといった成功のヒントではない、あとは自分の立場や状況に当てはめて臨機応変に行動しようとします。成功をつかむことはあくまで自分です。ですから、テストのことを勝者に行動者にするのは自分です。たとえ相手が成功者であれ、別に頼ろうとするのではなく、コツやポイントといったヒントで得ようとする程度が正解です。こういう人が本当に成功します。何でも答えを求めないことです。求めるならヒントです。大事なことで学べば、あとは自分の状況に当てはめて考え応用していくのがいいでしょう。自分の状況を一番よく知っているのは自分ですから、ヒントではない、あとは自分で悩みながらやること。自分で考え、自分で決断して、自分で行動する人が成功するのです。成功するために答えを求めるよりヒントを求める。生きる力が強くなる30の方法、その13、失敗して諦める人もいる。失敗した時の反応には2つあります。諦める人と勢いに変える人です。物事がまずいかなかった時の自分の考えを振り返ってみてください。失敗してしまった。もうダメだ。うまくいかなかったら無理だね。残念だ。悔しい。縁起が悪い。失敗に投げて絶望していませんか。もし諦めやすい占いに心当たりがあれば要注意です。確かに仕事がまずいかないと野望を振り返って気分が沈んでしまうでしょう。できれば一回で成功したいと思うのは誰もが願うこと。失敗してそのまま諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、たった一回の失敗で諦めるのは愚かなこと。人生で失敗して諦めることほどもったいないことはありません。失敗には成功のヒントが隠されているからです。どんな失敗でも反省点や改善点が隠されています。うまくいかなかったら必ず原因があります。見つかった原因のきちんと改善すればさらなる飛躍になります。失敗は成功の前でと言っても過言ではありません。勝ちのない失敗は一つもありません。やった。失敗ができた。これで成功に近づけると喜んでもいいくらいです。何より大切なのは勢いに変えることです。ここで諦めてダメか。もう一度頑張りしてやる。ここまで進んだから最後まで頑張ってやる。失敗は勢いに変えてしまいましょう。野心を燃やし、粘り強さに変えます。失敗したことに希望を見出し、行動力を飛躍力に変えるのです。失敗して諦める人もいます。失敗して勢いに変える人もいます。同じ失敗でも反応は真逆です。あなたはどちらですか。失敗したら諦めるのではなく勢いに変える。生きる力が強くなる30の方法、その14、在宅を乗り越えることは卒業と言いたいこと。大きな失敗、人生を忘れず、愛する人と別れ、自然秩序を一度も経験して、暗い顔に苦しめられることもあるはずです。人生では辛い顔があって、なかなか忘れられない時があります。あの子を教えていればよかったと後悔することもあるでしょう。人は失ってからその場所に気づきます。自分の愚かさに情けなくなることもあれば、恥ずかしくなることもあるはずです。過去に戻れるものは戻りたい。すでに終わったことであっても、心の中で引っかかり、なかなか忘れられないでいる。辛い出来事であることを心を引き裂かれるような思いをするでしょう。しかし、いつまでも辛い顔に囚われていては前に進めません。くよくよしている間にも、時間は刻々と前に進んでいます。なかなか辛い顔を引き裂かれないとき、上手に乗り越えるようなことがあります。卒業です。なかなか辛い顔を乗り越えられないなら卒業というキーワードを言い換えてみてください。人生の忘れも卒業と言い換えてみる。愛する人と別れも卒業と言い換えてみる。自然も離婚も卒業も卒業と言い換えてみてください。もちろん卒業といったところで急に現状が一転するわけではありませんが、少なくとも心の持ちようがあるはずです。後ろにあった心が前向きになります。暗い現実に社員を見せ、在宅を乗り越えることがあるはずです。これから頑張ろうというモチベーションが高まるでしょう。何事も気持ちが大切です。いつまでも病気をしていると、今度は病気をしていることに後悔するでしょう。あなたは卒業しました。卒業しようへ、これから新しいステージの入学式です。終わった後はどんなに辛くても早めに乗り越え、次のステップに進みましょう。もう多分病気をしないと誓ってください。これから新しい人生の始まりです。在宅は卒業と言い換えることで乗り越える。生きる力が強くなる30の方法、その15、人生はあの時は本当に大変だったというためにある。今日の人生と今日の少ない人生、どちらかであれとなれば大半の人が苦労の少ない人生を選ぶはずです。できるだけ苦労はしたくありません。わざわざ苦しい経験を選ぶ人はどこにいるでしょうか。喜んで苦労を選ぶのは天下か人事くらいでしょう。人生を選ぶなら大半の人が苦労の少ない人生を選ぶはずです。では一つの苦労もない人生がいいかというとそれは違います。苦労した経験がないとなかなか人は成長できません。体は成長しても心の成長は停滞するでしょう。人の話を聞いてもきちんとイメージできないため共感しにくくなります。また自分が話すことにも共感が得られにくくなります。苦労していない人の話はまた外れだったり現実だったりしてなかなか心に響きません。苦労を経験するのは辛いですが一度も経験ないのはもっと辛い。苦労の少ない人生は確かもしれませんが薄っぺらいのです。人生は何のためにあるのか。人生はあの時は本当に大変だったというためにあるのです。多くの苦労を経験している人の方が多くの人の気持ちを理解できるでしょう。確かに苦労している最中は大変かもしれません。肉体的にも精神的にも苦しく早く抜け出したいと思うでしょう。しかし以上、自分のような苦労を経験しているから後になります。あの時に比べれば大したことないと思うようになるからです。少々のトラブルでは同時なくに人生全体において落ちるようになります。精神的な改善が見つき、何度も楽観的になります。以上で今であの時は本当に大変だったというぐらいの苦労を経験しておくことです。平凡な非常に感謝、生きているだけでありないと思うようになるなら、自分の苦労を経験しておくことも生きる力が強くなる30のこと、その16、近くとの約束は異性を保っておくこと。指導や教育をする立場になると、知らなければいけないことがあります。知らぬは誰だって嫌です。言い切るというのは大きな精神的ストレスを感じるでしょう。知らぬも伝えます。人の時間と努力を消耗して、シャッターとは理解します。知らぬと自分が嫌われるかもしれません。さらに伝えても困ります。しかし、知らず越しの間では、相手は誤りに生きているという同じことが繰り返されます。悪いことはきちんとおっしゃって、今しなければいけません。そんな知らぬ面では必ず守っておきたい大切な約束がございます。それは異性を守っておくことです。知らぬは大変できることです。異性を失って感情的になると、社会からの女性になりたくなり、ゆっくり流行するような社会からになります。残酷な戦いや一方的な言い方では、相手は反抗心になるまで、役となることもあります。あまり感情的になると、自制心のコントロールになるようになり、大きな問題になっている可能性もあります。そして、シャッターと言い過ぎてしまったと後悔するのです。異性は社会内容に関わらず、重要な要素の一つです。社会とは他の余裕がありませんが、それでもできるだけ異性を保つことを意識したい。感情に動かさず、淡々とした言葉で論理的に伝えられるです。悪いことがあれば、どこが悪いのか落ち着いたことで伝えます。異性を保っていれば、相手の気持ちに対応する余裕もあります。たとえ、相手が厳しく感動してきても、異性を保って受け止めたい。異性が徹底されていれば、異性や言い間違いを防げます。冷静と落ち着きがなくて困ることがあっても、困ることはありません。きちんと異性を守ってしゃることができれば、大失敗をすることはないでしょう。自然と示唆するような社会からなるため、厳しいことも前向きに受け止めてもらいやすくなります。誰かとしゃるとき、言葉自体も大切ですが、異性はもっと大切です。異性を持つことは社会との約束なのです。しゃるときは必ず異性を守っておく。生きる力が強くなる30の方法、その17、実は悩んでいるときが一番幸せ。悩んでいるとき精神的なストレスを感じます。どうすればいいか解決策がわからないと人生に絶望感が覚えるかもしれません。早く苦しい状態から抜け出したいと思う。しかし、ここに向かいがあります。実は悩んでいるときは幸せな時間です。そんなはずはない。むしろ不安な時間だ。そう思うかもしれませんが、それは安定的な方をしているからです。もっと視野を広げて人生全体で捉えると感じ方が変わります。あなたのことを振り返ってみてください。学生時代の頃、きっと恋愛で悩んでいたでしょう。当時は真剣に悩んで苦しい時間を送っていたでしょうが、今振り返ると幸せな時間だったのではないでしょうか。今になってはどうなることには戻れない。あの時は苦しかったものの貴重な時間だったと思うはずです。受験時代を思い出してください。この問題がわからない。あの問題がわからない。どう勉強を進めていいかわからないと悩んでいたでしょう。当時は でしょうか。今になって食いたいと幸せな時間だったと思うのではないでしょうか。勉強に悩んだのでて何者と言うような喜びもあったことでしょう。勉強が大変である反面、勉強を通じて世界観が広がる喜びもあったはずです。社会人になって仕事を始めると勉強する時間は考えます。一日中勉強ができるのはさらに考えるでしょう。勉強なんて嫌いだと反抗していた当時の自分の愚かさに気づく。毎日勉強ができるなんて贅沢な時間だった。幸せな時間だったと思うはずです。あなたが新人として入社したことを思い出してください。仕事の進め方が変わらず、悩んでいたことがあったでしょう。先輩から仕事はゆっくりでいいよと言われゆっくりやっているとまだできないよと叱られる。何でも聞いてくれと言ってる上司にどうすればいいですかと聞くと、それが自分で考えろと言われる。当時は失格だったかもしれませんが、今になって考えると幸せな時間だったはずです。新しい仕事を覚える苦しみがあった反面、仕事ができるようになっていく快感があったでしょう。上司や先輩から怒られることがあった反面、結果を出すことができ、褒められることもあったでしょう。苦しいことがあった反面、幸せもあったはずです。その時は苦しくて頭がいっぱいですが、しばらく経って余裕ができると、その時時間の価値に気づくのです。今あなたが抱えている悩みも同じです。あなたが悩んでいることも、10年後にはあの時は苦しかったけど幸せだったと思っていることでしょう。悩んでいる時間の不幸だと勘違いしないことです。たっぷり悩むことも幸せなこと。悩むことはやめたいことです。実は悩んでいる時が一番幸せなのです。悩んでいる時が一番幸せな時間であることに気づく。生きる力が強くなる30の方法。その18、優しい人に甘えるのは今、甘えすぎてはいけない。エスカレートすると依存体質になる。優しい人はいつもあなたの味方です。困った時はいつもあなたを受け入れています。気づいた時は優しく慰めています。ストレスが溜まっている時は今でも無事を聞いています。悩んでいることならいつも相談にも乗っています。うっかり迷惑をかけるようなことがあっても怒らず許しています。優しい人がいると気持ちが緩んでちょっとしたことで甘えたくなります。いつまでも一緒にいたくなるでしょう。優しい人はまさに家や仕事存在。優しく住むに受け入れてくれることはなんと幸せなことなのでしょう。神様のように感じ心を支えと呼べるでしょう。優しい人に救われいつもお世話になりますが、ここで注意になります。優しい人に甘えるのはいいですが、甘えすぎないようにすることです。必要以上に甘えてしまう。絶対にくっついて頼りすぎてしまう。甘えて離れようとしない。これではもはや依存です。優しい人というのは心地いいですが、絶対に甘えたら見るとどんどん気が緩み精神的に弱ってしまいます。あまりに居心地が良くなりきってしまうと優しさが満たせなくなります。気づくが依存体質になってしまい、一人では何もできない状態になってしまうのです。大切なことは精神的な事実。大切なことは精神的な事実です。困った時人に甘えることがあっても、ただには注意してください。絶対にするのではなく、最低限の運転を距離感を保ちましょう。優しい人のところで元気とパワーの充電ができたら、自分の足で立ち上がりましょう。自分の足で優しい人のところから離れることです。優しくしてくれてありがとう。もう大丈夫。次は自分で頑張ってみる。次のステップに向けて再び歩み始めましょう。もし依存になることを甘えているなら、自分に向けて、なるべく早く離れるようにしてください。どんな時でも精神的な事実だけは大切にしたい。一旦依存体質になってしまうと、抜け出すのが大変になります。頼ることがあっても、絶対に頼らないこと。自分の道を歩くことは自分の足であります。自分の将来を決めることは自分の頭で考えます。優しい人が親であり友人であり、パートナーであり、考え方は同じです。精神的な事実を調べて、答えとも独立した存在として人間関係になるのが理想的です。そうすれば、優しい人も喜んでくれます。優しくしてくれた人の報いがあなたが自立するのが一番です。あなたが自立して強くいることが優しくしてくれた人の恩返しです。優しい人に甘えることがあっても、甘えすぎないように注意する。優しい人のところでいいなら、それから次のステップに向けて自分から離れるようにする。生きる力が強くなる30の方法、その19。嫌われてもいいと、嫌われは人間関係は楽になる。なぜ人間関係が辛いのでしょうか。なぜこういうことを人づきあいに移動するのでしょうか。それは嫌われたくないと思っているからです。嫌われたくないと思っていると相手との接し方に移動します。相手の態度を変える。お世辞を言う。一生演じて楽しそうな振りをする。もちろん嫌われたくないという考えがあるわけではありません。むしろ嫌われたくないと思うのが普通です。自分が嫌われることを喜ぶ人はいないでしょう。できるだけ人と仲良くして、できるだけ多くの人から支えたいと思うはずです。人間関係を悪くなれば楽しみを共有する機会も増えます。友人ができてなかなか叶えば心配事や悩むことも相談しやすくなるでしょう。助けてもらったり教えてもらったり励ましたりなど精神的な支えになってくれるはずです。幸せを運んでくるのは人です。人間関係が豊かになることで幸せを感じる場面も多くなるのは間違いありません。しかし世の中にはどうしても自分と合わない人がいるものです。自分は相手を喜ばっていても相手は自分を喜ばっていないことがあります。愛情や価値観の不一致はここで失礼を行います。そもそも全ての人から支えるのは不可能です。世の中には様々な人がいますから自分と合う人もいれば自分と合わない人もいます。頑張らなくても自然と合う人もいればどんなに頑張っても合わない人もいます。人間関係の摩擦は必ず存在します。全く合わない人のことまで悩んでいると人間関係に疲れて当然です。急激にストレスが増え精神的な障害されてしまいます。嫌われてもいいと嫌いになってしまうことです。考え方を聞いてみましょう。思い切って相手から嫌われることを受け入れてしまいましょう。自分と合わない人は根本的に違いがある、未来に異なると思って前向きに考えます。諦めてしまえば無駄に頑張らなくてよくないので楽になります。今まで何とか仲良くしようと頑張っていた自分を解放することができます。嫌われてもいいと思えば余計な疲労をしなくて済みます。関係の悪い人がいても合わないのだから仕方ないと納得できれば必要に少なくて済みます。嫌われることはやっていいのです。世の中には色々人がいますから自分も嫌われるように頑張るように嫌われることを受け入れた方がポジティブな生き方です。嫌われてもいいと人間関係は楽になるのです。嫌われたくないではなく嫌われてもいいと考える。生きる力が強くなる30の方法。その30。今からあなたは何の精神が始まる。精神とは何か。自分で調べると第1年期などになります。その他にも人生の春に食べられる時、夢や希望に満ち足すことのない時代というものを見つけます。大人になって社会人になればもう精神は過ぎたと思いがちです。社会に出て仕事を始めると毎日が戦場です。朝から晩まで仕事に職。会社の指示に従いどのように働く毎日。人生の春に食べられる時も夢や希望に満ちすことのない時代も終わったように感じるかもしれません。楽しそうにしていなくせいだと思ってまだまだ子供だと見出しつつも何となく羨ましい気持ちになるのです。しかし気づいてください。どんな人も人生精神は1回しかないとは語られないはずです。精神は1回しかないと思い込んでいません。いえ、精神は何度でも語り合います。精神が悪い原因は何か。精神が悪い原因は自分が勝手に忘れてしまうことです。もう精神は終わったと思うから精神が終わります。終わった、手遅れ、取り戻せないといった言われの考えが浮かびません。一旦精神が終わったとしても、これが新たな話しかけられるではなく、話しかけられるではなく、ネガティブ思考をやめて、ポジティブ思考を整える。自分の感情や決定のないことをやめ、長所や見ての伸ばす生き方をする。新しい習い事を始めてみる。気になる声を変え、新しい声を始めてみる。自分の能力を最大限に生かし、人類や社会の発展に貢献する生き方をする。すると、生まれ変わったように新しい人生を始めるでしょう。第二の精神が始まるのです。第二の精神は何歳であろうと関係ありません。10年でも年間でも始まります。独身者であろうと独身者であろうと関係ありません。たとえ、バスでも罰でも始まります。第二の精神はいつからでも始まります。人生は多くのチャンスに溢れています。命から人生は続き、様々なことに挑戦するチャンスがあります。精神が終わったのではありません。これから新しい始まりのです。腐った精神を失いましょう。新鮮なことを取り戻しましょう。成り上がる人生を改め、これから精神に行きましょう。今からあなたは何の精神が始まるのです。心を入れ替え、今から何の精神が始まると考える。人生を生きる力が強くなる30の方法。まとめ、その1、誘惑や欲望があっても離されず打ち勝つ。その2、誰かを頼って一人前にさせてもらうのではなく、自分で自分を一人前に育てる。その3、ビジネスの挨拶を通して記憶と精神力を高めていく。その4、口癖も習慣の一つと考え、できるだけ明るい口癖を整える。その5、怖い人といい人だと思って話し合える。その6、面倒くさい仕事の話した面白さを見せる。その7、ショックを受けたらこれで気合いが入ったと考える。その8、好きなことでもやる気がないこともあることに気づく。やる気がないときでもひとまず仕事に取り掛かる。その9、打算の愛ではなく無償の愛に生きる。その10、腰を振って上機嫌な状態を作り出す。その11、健康を気にしすぎて健康にならないその12、可能性とチャンスのためにいつも本気になって行動する。その13、挨拶はまとめて行うのではなく一人ずつ行う。その14、悔しさを感じたら腹を立てるのではなく何にする。その15、自分の能力を最大限に発揮させることができるところまでやるという目標を立てたにする。その16、競争相手は敵ではなく良きならば良きライバルと考える。その17、相手を否定しない。まず相手を肯定することから始める。その18、嫌な人ならず嫌な人を否定しない。その19、自分の人生に責任を持って生きる。その20、負けから始めれば逆転できるイメージして一層頑張る。その21、最高記録までなく最低記録もやってみる。その22、成功するために答えを求めるようにヒントを求める。その13、失敗したら諦めるのではなく勢いに変える。その14、辛いことは卒業と言いたいことで乗り越える。その15、あの時は本当に大変だったと、勇敢な状況を一度は経験しておく。その16、近い時は必ず理性を保っておく。その17、悩んでいる時が一番幸せな時間であることに気づく。その18、 人に甘えることがあっても甘えすぎないように注意する。優しい人の心で癒された次のステップに向けて自分から離れるようにする。その19。嫌われたくないではなく嫌われてもいいと考える。その30。心を入れたい今から何の青春が始まると考える。